おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
古谷哲也さん、謝るとは何をすることなのかという謝罪論。謝る。謝罪とは一体どういう意味があるのか。謝罪は何を目的としてやらねばならないことなのかという謝罪の根本について。
はい。
本当に謝罪は昨年もそうでありますが、日本では大流行でありまして、あっちこっち謝罪会見が行われて、
はい。
それで帰ってまた騒ぎが大きくなると、謝罪しているのに、あの謝罪はなってない。謝罪しろって、謝罪を重ねたりなんかするということが多発しておりますけど、謝罪、その本質が失われているのではなかろうか。理由は簡単で、謝罪ってのがどんどんどんどん複雑になってきてるんですね。その複雑な謝罪のいい例を挙げましょう。
はい。
もちろん近々の日本の謝罪を取り上げません。世界的な規模で見てこの謝罪をということで例に持ってきますのが、親が起こした不祥事あるいは犯罪に対し他人が激しく謝罪を求める。その時にその子供たちが謝罪を変わるという。
うん、
で、親は死んじゃっていない。そのケースの場合の謝罪とは一体何かという。
はい。
例えばでありますが、父は生前、ドイツナチスに協力した。そのためにユダヤの人々は彼の死後も彼を許さない。
うん。
で、死者の謝罪をどのようにして成立させるかという問題が、戦後やっぱ相当繰り広げられたみたいですな。
はい。
政治学者デイビッド・ミラーは、ここでも国家の間の謝罪を成立させると同様の条件を提唱しております。つまり、そのような場合でも、その、いわゆる概論として大きい意味で、この謝罪という方法があるのではないかと。
うん。
この時、ユダヤの人を迫害した父と同様、もし父が謝罪したいと望むならこうするだろうということで、その息子たち、子たちが、あるいは罪を背負う、その父の身内の人が、謝罪の代理人にならなければならないと。
はい。
これはあり得ることだということなんですね。もちろんその代理人は父の行動に全く賛同できず、ユダヤの人々の思いが実に分かって怒りも理解できると。そのために謝罪を成立させたいとこの人が思ってある。それが前提条件だっていう。うん、でもその立場的には父との同化というのが必要なのである。
はい。
これは謝罪の本質で父と一体になりつつ、父とは違うという自分自身を二分する表示行為。
はい。
父から生まれた自分と父とは違う生き方をしている自分。
うん、
その二つを生きなければならない。
はい。
これ、大変に難しいことであるかもしれないけども、そうやって謝罪を成立させなければならないのですよっていう。うん、これね、実例があるんだね。
はい。
作家、ロアルド・ダールさん。生前はナチス台頭もあり激しい反ユダヤ主義、ユダヤの人たちを差別するというそういう人であったと。ナチスのその時代、このロアルド・ダールさんは大変な人気者で作家として、
うん、
でその反ユダヤ主義なんか関係なくしても彼の作品は文芸作品としてすっごく人気があって今も人気があるんだって。ところが彼はその反ユダヤ主義でユダヤ人を差別したということが、ナチスがいなくなった後ものすごい評判になって、あのユダヤの人たちも彼を責めて、彼が亡くなった後孫たちが彼に代わって謝罪した。
はい。
これどうやってやったかというと、謝罪を決心した孫たちは彼の人気のある著作の前書き、あるいはウェブサイト、あるいはインタビューで、孫たちが彼に代わって謝罪をし続けたんだって。
うん、
で、お金の話になっちゃうんですけど、孫たちは謝罪を続ける意味で、祖父のおじいちゃんの印税の一部が ユダヤの人たちに行くような基金になったという。
はあ、それは周りからしても印象はいいですよね。
そういうことなんだよ。それなんだよな、その謝罪というものの、
はい、
あり方はね、
はい、
ユダヤの団体の中にはそれでもその孫たちを許さず謝罪するのに30年もかかったと非難する一軍が現れたんですけども、うん、祖父はともかくもその孫たちに対しては明らかに分けて考えるのが当然ではないかと。そして世間そのものは謝罪は十分に成立していると認めたそうです。
まあそれがきっと世論になるでしょうね。
世論なんですかね、はい、遠い道のりかもしれないけど、きちんとした謝罪のが成立した後は絶対に謝罪した人の権利は守られるべきだっていう、
はい、
日本にもいい例があったと思いますけども、自分がしていないことに関して他人に謝罪しなければならないというのは非常に難しいことではありますが、このような例が世界にあることを踏まえて国内の謝罪問題も考えていけばと思って語っとるわけであります。この続きまた明日のまな板の上で、はい。